野井さん。
はい。
最後結婚式に行ったのっていつですか？
いや、相当昔ではもう覚えてないわ。
そうですよね。まあ、やっぱ20代半ばから後半にかけて、なんかすごいたくさんあって、あの頃はよく行ったけれども、最近ないでしょ
ないっすね。ほとんどないです。
う。ね。僕、あれなんですよ。結婚式に久しぶりに参列することになったんですよ。
おう、珍しいですね。
で、いろいろと準備しなきゃなと思ったんですけれども、いろいろと変わってましてですね。
おう。
まず、招待状が、ウェブ招待状ってやつで、
ああ、もう、ペーパーでは来ないですか。やっぱし。
ペーパーでは来なかったですね。で、
ああ。
おー、さすが、そうなるよなと思ったんだけども、さらに驚いたのが、そこで、まあ当然、出欠を取るんですよ。ウェブ上で。さらに、その場で、カード決済で、ご祝儀が払えるっていう。
ああ、まあ、便利でいいっすね。
便利でいいですよね。そんで、さらに、新郎新婦へのメッセージとかもそこで添えることができるので、まあ、便利っちゃ便利だなと思ったんですけど、ふと思ったのは、そっか、ということはもう、ご祝儀袋を準備しないということは、ただでさえ僕らの時に簡略化されてた、水引きとか、ああいう文化も、帛紗に包むとかそういう文化もなくなるんだなっていうのをちょっと寂しく思いましたね。
なんか、ビジュアルで表現されてないですか？その、ツール、アプリ上とかで。
なかったです、そういうのは。
そっか、やりゃいいのにな。
あれ結構ね、好きなんですよね。水引きのデザインも
まあ。
さることながら。なんか意味とかあるじゃないですか。色とか、結び方とかさ。
もう印刷されてましたけどね。
あ、そうそう。僕らの頃でさえ、ただでさえね、もう、だいぶ簡略化されてたりとか、印刷されてたりしたんですけど、あれ結構ね、好きだったんですけれども、あれも、そうか、なくなっちゃうのかなと思うと、ちょっと寂しいなと思ったのが一つですね。
そうか。全部じゃあ、なんかサービスの中に込みになってんのかな？そういう仕組み、システムが。
あ、まあそうでしょうね。まあ、ただでさえ、まあ、形骸化はしてたんだけれども、僕らの時でさえ。
そしたらじゃあ、あれを作ってる業者の人たちももう、あれかい？ないのかい？
そろそろ厳しくなってくるんじゃないですか？
まあ、あ
いろいろと。
れだけ作ってるっていうとこはないでしょうけど、まあまあ。
でもね、多分細かいパーツとかを見てたら、それメインにやってきたってとこもあるとは思いますけどね。
とは思うけどね。まあでも徐々にこう、先細ってったでしょうから、どこかではまあ 覚悟して
まあね、それは、いろいろと枝分かれするような何かを見つけているとは思うんだけれども。
そうですか。まあ、式自体減ってんだろうしね、そもそもね。
そうですね。規模はね、当然もう、だいぶ縮小気味になってるでしょうし。
なるほど。そんな様変わりしてましたか。
そうなんですね。ちょっとびっくりしましたね。
長いこと言ってないから、なんかいろいろ違うんだろうなと思ってたけど、やっぱそうなのね。
まあ、オンライン上で式とかになるんですかね。
ああ、まあ、あり得るかもね。
ねえ、そういうこともあり得ると思いますけれどもね。なんかいろいろと変わっていくなっていうのを久しぶりに参列するとなんか思いますね。久しぶりにご出席とか、なんかそういうタイミングがあると思いますね。
お葬式もそうなんねえかな。
ああ、葬式か。でもなんかそれは行きたいけどね。でもなんか
まあ、お葬式はちょっとな、結婚式と違って、もうちょっと
ちょっと
こ
ね、
う、重みの質が違いますからね。ちょっと
ま、
そこら辺はあんま形骸化されるとちょっとなっていうのはあるな、確か
そうだね、なんか個人へ、ね、の気持ちとしてね。
に。まあ、ただお葬式もな、直葬多いからな、今。
そうですね、お葬式もだいぶ変わりましたけどね、縮小してますし、結構さ、僕ら小さい頃、家でっていうのは結構多かったですよね。
ああ、そうね。自宅でね。今はもう斎場ですよね。まあ、しょうがないよね。居住環境的にね、なかなかきついですから。
でもいいですけどね。やっぱりずっと長く暮らしてたところでやるっていうのはいいなとは思いましたけどね。葬儀場ばっかりでやるのに参列したときは。
でも、それこそ結婚式並みにもう、個人宅の葬儀なんか行ってないですよ。ほとんど。 ほぼ全て。
さすがにね。
最初です、
ね。ないですね。うん。僕も小学生の時ぐらいですね。
うん。
それもやっぱりね、ちょっと都心から離れたようなところですし。
冠婚葬祭というものがなくなっていくのか。なくなっていくというか、形が激変して。
形がね、うん。だいぶ変わるんだなぁ、なんて思いました。ということで、また久しぶりの更新になってしまいますが、始めましょう。カエサルの休日です。そんなわけなんですよ。
はい。
で、ちょっとね、挙式披露宴両方あるんだけど、挙式の方をちょっと辞退しようかなと思ったの理由がありまして。
ほう。
まあ、披露宴行くんですけど、挙式はちょっとやめようと思ったんですよ。というのも、僕ね、4月後半にちょっとだけ体調を崩しまして、
ほうほう。
なんか痰が出るなと思ってたんですよ。
うん。
でも熱出ないし、ほんと軽い風邪。
うん。
だと思ってたら、咳がちょっと出るようになりまして、
うん、
なんかね、ずーっと体調がうっすら悪いんですよ。
うん。
どうも治らない。これはなんかちょっとダメだなと思って、何回か耳鼻咽喉科行ったんですけど、
うん。
拉致が開かないので、呼吸器科に行ってみたんですよ。
うん。気管支とかね。
うん。で、検査したところ、なんと喘息になりまして。
ほら、喘息。
はい。
へぇ。
喘息って、子供の時だけだと思ってたの。
とか、なんていうの、いきなり大人になってなるもんなの。
うん、俺も分かんなかったんだけど、
うん、
あの、いろいろ調べたり、まあ、お医者さんに話を聞いたりしたところ、まあ、小児喘息とはまた違うもので、
うん、
大人喘息ってやつで。
へぇ、あるんだ、そういうの。
うん、で、なんか俺もさ、粉塵作業とかを結構するから、
はいはいはいはい。
スプレーとか、そういうの原因かなと思ったら、それも違うらしくて、
うん、
あのね、基本的には、ストレスとか、過労とかが重なって、
うん、
そこに風邪をひいたようなタイミングでなってしまうことがある。
あ、重なるとなるのか。
そう。
はいはいはい、
で、基本的に、もう治らない。
あ、そうなの？
そう。なんか、基本はもう、発作が起こらないように抑えていくしかない。
ああ。
うん。
付き合っていく感じだ。
そう。付き合っていく感じになって、しまいまして、
あらららら。
で、今こうやって喋れてるけど、なんか突然俺咳することとかあるから。
ああ、それは全然。
うん。タイミングがやっぱ読めない。
ああ、まあ発作だもんね。
そうそうそう。し、今日さ、授業参観子供行ってきたんだけど、
うん、
なんかもう突然出ちゃうのよ。
うん。
で、無理やり抑えようとするとさ、なんか突然吹き出したみたいな感じになっちゃって、
あ、ブフ
ブフみたいな。
うん。
それでなんかちょっと。突然何笑い出したんだみたいなさ、
ああ、
なんか恥ずかしい思いをちょっとしちゃって、でましてや挙式なんてさ、
うん、
ね、人生で一番ね、もしかしたら輝かしい瞬間かもしれんし、ね、
まあ、
大事な瞬間じゃないですか、ね、
うん、
でもうね、それではなんか新郎新婦誓いのキスをみたいなタイミングでさ、すげえ咳込んじゃったらもう一生顔向けができんと思って。
その咳っていうのはこう結構しばらく長時間続くの、一度起こると。
ね、すぐ収まるときと、ちょっと出続けるときがあるんだよ、ね。
すぐ収まるんだったら、ちょっとその場はね、退席して、
うん、
っていうこともできるでしょうけどね。確かに怖いね、ちょっとそれは。
でしょ？だから突然来ちゃうから、うん、こういう、こういう感じ。
お
う。
う
ん。
なるほど。
こういう、なんか出ちゃうんですよ。だからね、ちょっと挙式はね、こう、ちょっと連絡して、ごめんって言って。
ああ、まあ、それしょうがないね。うん、
しょうがない。から
まあ披露宴とか二次会とかそういうもの
は、
う
ん、まあまあ、ね、うん、披露宴はこうかなと思ってね、退席もしやすい披露宴とかね、
うん、そりゃ大変ですな。
そうなんですよ。だからあのなんか口に当ててスーってこう吸うやつやってますね。
グーニーズのマイキーか。
そうそうそうそう、
あれ昔何をやってんのかよく分かんなかったけど、あれ薬が入ってんだよね。
粉末の薬入ってて、それをなんか吸い込むんで、うん、やるんですよね。
今もああなんだ。あの形なんだ。
形はちょっと違ったけどね。
うん、ああ、でも仕組み
は形はなんかいろいろある。
ええー、そっかそっか。じゃあそれを定期的に服用する感じになるのか。
そうね。基本は一日一回や
った。
みたいな感じで、なんか夜とかさ、 寝てると突然発作が起こったりするんだよね。
ああ、でも書いてあるね。40代から増えてくるっていう。
そう。みたいね。そうそうそう。だから医者も、なんか初めてでしたけど、うん、基本、ほら、なんか全治何ヶ月、何週間ですよとかさ、
うん、
いついつまた来てくださいねとか、そういう感じじゃん。
うん。
だけど、しっかりこっちに向き合って、ゆっくり向き合っていきましょう。
もう大手だ。まあ、治るとは言えないわけよね、医者として。
そうそうそう、言えないわけですよね。うん、分かんないんで、向こうも。だからまあこれからまたちょっと詳しく、なんかいろいろ検査とかするのかもしれないし。
うん。なるほど。
って感じですよ。
ああ、そりゃまあ、大変ですな。
まあ、もうタバコ吸わなくなって5年ぐらい経ちますけど。
うん。
ね、なんか子供がもう独り立ちって、70代とかだったら、心ゆくまで、巻きタバコでも吸おうと思ってたんだけど。なんか気持ちよくも吸えねえ感じになっちゃったんで、もう、これはじゃあダメだな。
そんな欲求はあります？
あ、うん。あるある。別に今すごい吸いたい。なんか猛烈に、ああ、吸いたいとかはならないの、俺。
でもまあ、いつかはちょっとまた再開してもいいかなぐらいの。
そうそうそう。なんか映画とかで見て、なんかそういうシーンとか出てきたりすると、あ、吸いたいなーっていう。
そこそこ。
気持ちになるんですよね。で、電子タバコとかに全然興味がないから、もう煙を吸いたいなと思ってたんだけど。
ああ。私も相当もう長いことやめてるけど、ないな。このまま生涯吸わないのかなっていう感じで。
あ、そう。まあ、それはそれで、うん、全然いい。で、俺はなんか、やめたっていうより、たまたま5、6年吸ってないみたいな意識、俺は。
あ、そうなんだ。うん。確かに気づいた時にはもう吸ってなかったね。
うん、うん。なんかもう子供さ、大きくなってきて、遊んでってなんかね、お父さん匂い臭かったらなんか嫌じゃねえかなって思って、まあ、今日はいいか、吸わないでおこう。今日はいいか、吸わないでおこう。まあ、明日もいいか、吸わないでおこうっていうのを、うん、なんか、たまたまずっと続けてたら、気づいたら7日間吸ってない。気づいたら1ヶ月吸ってない。気づいたら1年吸ってないっていうのを、今5、6年ぐらい繰り返してる感じだ。
お、私はバチッとやめるつってやめたからな。
うん。だから俺そういう感じじゃないんだよね。
うん。ちなみに私は今酒もやめてますね。
あ、そうなの？
飲んでないですよ、全く。
あ、ほ
ん
と？
うん。
俺もね、酒はもうね、いいやと思ってる。
うん。
なんで飲み食う？
まあ、健康診断であんまり数値も良くなかったし、あと、それとまあ別で、そう、いいかなって思い始めた。
あ、ほ
ん
と？
うん。
そうかそうか。
うん、酒飲んでもほら後悔しかしないじゃん、もう。
うん、そうそうそうなの。俺もそうなんだよね。で、基本的にもう日常生活は俺はもともと飲まないから、
うん、
たまになんか個展始まったらちょっと一杯飲もうかなーって、家で一本ぐらいね飲もうかなーと思ってたぐらいで、うん、結局まず喘息になってなんか飲んじゃいないんだけど、
まあそんなテンションならんわな。
うん、でも基本ね、飲まないから別にいいやっていう感じなんだけど、でもさ、ほら、ノイ君とかさ、結構飲むから、まあそういう時の付き合いっていう感じで飲むのも別にやぶさかではないなと思ってたし、
うん、
で、やめるつもりはなかったんだけど、多分でもノイ君がもう飲まないとなると、俺も飲む機会はもうほぼなくなるに近いから。
じゃあ、どうしようかね。私はね、まあ、近々また飲み会はあるんですよ。別でね。
あ、そうなんだ。うん、
そこで、どう出ようかっていう。考えして。別にね、無理してもうやめようっていうわけじゃなくて、このままなんかスッと完全にやめれたら、なんか、それはそれで、愉快だなって思ってるんで、どうしようかなと思ってんだよね。
でもなんか、俺、基本飲まない生活になって、日常生活の中でも、そんで久々に飲むと、すごい回って、あ、もうやめようって思うタイミングが多くなるんだよ。
な、ちょっときついわけでしょ。
きつい、うん、そうそうそうそう。そうするとなんかちょっとそれはそれで悲しいなとか、飲んでる人みたいな楽しそうだなとかは思うよ。
適度に。むずいな。
うん、そうそう。
うん、
うん、むずい。だから、適度にやっぱ飲んどいた方がいいのかなとかも思うときは、あ、俺はあるけど、でももう、周りの人にも、もう俺は本当、一杯でとかいう感じにしてる。
あ、
弱いんで。
そのね、一杯、もうどうしようか迷ってて、例えば最初の、まあ、ビール、乾杯、だけ飲んで、あとは、 ソフトドリンクみたいな感じに行こうとしてたんだけど、いや、これ、いきなりもうウーロン茶から行くともう相当渋いんじゃないかって思ってるんだけど、どうなんだろうなと思って。
そう、それもね、いいんだけどね、周りも気を使うかなとか思ったりしちゃうんだよね、俺は。そうなんだよな。
別にどっちでもいいんですよ、うん、こっちとしては。好きに飲んでいただいてって思ってるんだけど。うん、
そうなんだよね。でも、周り気にしちゃったりするしさ。でも、わかるよ。一人飲まないやついたら、なんとなくね、ちょっと。
ね。
かなっていうのもわかるし。うん。
で、だからといってさ、なんかさ、事前にさ、いや、実はさ、もう飲まないからさ、みたいなことを宣言するのも嫌じゃん。
ちょっと冷めるっていうかね。
でしょ、
う
ん、じゃあ、現場行って、いきなり一杯目ウーロン茶、どうしようっていうとこだな。どっちがええんやろうな、とか思って。
うん、ああ、そっか、
まあ。そういうの気になっちゃってる時点で、ちょっと酒のしがらみって強えなと思って、思いましたけどね。
そうそうそう。いや、酒はね、タバコ以上にやっぱ強いもんがあるな。
めんどくさいですよね。社会性が強すぎるんですよね、あれ。
そうそうそう。
うん、
でも、お酒やめるとね、だいぶ、ほんと体調も変わると思うし、体重とかもね、落ちると思うし、うん、全然変わるとは思うよ。
あれですね、睡眠の質は若干上がった気がしますね。
あ、そうそう、睡眠の質は全然違うね。
うん。いやまあちょっと健康の話になっちゃいましたが、文化面はどうですか？
文化面で言うとですね、
うん、
あのね、藤原博士いるじゃないですか。
はい。
ファッションデザイナーっていう肩書きでいいのかな。
うん。
なんだかわかんないけど、あの人の、
うん、
インセプションっていう展覧会があって、
と、展覧会。
あの、個人コレクションで持ってる、セックスピストルズが着用してたような衣服とか、
うん、
要は、ビビアン・ウェストウッドとマルコン・マクラーレンが作っていた衣服、まあ、セディショナリズっていう、すぐなくなっちゃったブランドがあるんだけど、
うん、
その服とかを展示、現物ね、展示する展覧会が、表参道ヒールズであって、
うん、
実際に当時販売されてたものとか、もう今激レアなんですけれども、
うん、
があって、もうジョニー・ロットンとかが着用してたようなね、服とか、あと当時のセックスピストルズのポスターとか、そういうものが、一応こう、一度っていうほどはたくさんはなかったけれども、まとめて見られる展示会があって、なんか、やっぱりブランドって、まあ、ブランドっていうほどにはなってないんだけれども、
うん、
要は基本的なさ、英国のジャケットとかを、
うん、
もうなんか手作りで、秒じゃないけれども、変化させたとか、変化させてるのがわかるわけですよ。手でちゃんと作っているなっていうのが。
うん、
でさ、英国のジャケットってさ、当然いろいろグレードがあるけれども、労働者階級から、
うん、
それからもう位の高い人まで一様にさ、身につける形じゃないですか、あれ。
うん、
英国は特に、
うん。
英国のプライドとも言っていいものなんだけれども、なんかそこに手をつけて、
うん、
改造して、それをパンクスたちに着せて、
うん、
表現したっていうのは、やっぱりすごいことなんだなっていうのを改めて思って、
どう再認識。
うん。で、もう当然それもかっこいいんだけれども、やっぱそこの目のつけどころというか、
うん、
そういうのがやっぱり当時としてはすごくセンセーショナルだったんだなっていうのがわかるし、
うん、
まあ今見て、単に今見てかっこいいっていうのももちろんあるんだけれども、その目の付けどころとやっぱ DIY 感があるわけですよ、それには、
うん、
あ、本当に手作りで作ったんだなっていうところにやっぱちょっと感動しましたね。
やっぱし雑誌とかの写真で見てもわからないところが、ディテールが
わからない、わからない。
うん。
そうそうそう。で、やっぱり、その手作りであのセンセーショナルな感じを作り上げていったんだなっていうのを感じましたね。まだパンクすらなかった時にそういうのをやり始めたわけじゃないですか。
そうか。既製服でもないわけだしな。
そうそうそうそう。
うん、
だから、なんとなくね、そこに。
ああ。
だから、今見てファッションとしてかっこいい以上になんか感動したものがありました。
なるほど。いや、確かに。うん、パンクファッションって知識とかさ、頭の中で浮かぶんだけどさ、よく考えたらちゃんと見てないわって思ったね。
そうでしょ。
本物
を。うん。で、今、なんつうの？ちゃんとジャンル分けされたパンクファッションみたいなのとかあるじゃん？ロンドンパンク、ハードコアパンクとか、
うん。
そういうものではまだないわけですよ。まだ未分化のような何かがあるんだよね。
まあ、それこそ初期衝動が形になってるってい
う。そうそうそう。うん。だからまだパンクすらない時のこう、ゼロから やり始める。そしてその目の付けどころと、それをしっかり手で作っていくのと、話題作りと、っていうところで、やっぱりすげえところに目つけたな、とは思うし、この間の YBA の話じゃないけれども。
いや、確かに、その、我々の感覚で言うとさ、西洋のさ、近現代の服なわけじゃないですか。あれって。けど、我々、日本人からしたら、要は着物の延長線上にあるわけでしょ、あれ。
そうそうそう、そういうことです
ね。向こうの人にしてみると。うん。それはああいうふうにアレンジした、しかもまあ、手作業でっていう、ところの意義っていうのは確かに、我々にはちゃんとストレートに伝わっていないですよ。
そうそうそうそうそう。だから、ちゃんとね、考えてみようと思ったんだよね。当時の社会と、当時着てた衣服と、それが持つ意味と、っていうことを考えると、なんかすごい改めてね、この年になって感動するところがありましたね。
なるほどね。いや、それは確かに言われてみると、ああ、そうだよな、となるところではありますね。いやー、最近はでも、なかなかね、着る機会もないですからね。ああいうのもね。
まあ、そうですね。
まあ、クッキーのチャンネルとか見てますけど。
ああ、ね、たまに見てる。うん。前、クッキーもなんか、秒じゃん展みたいなのをやってましたね。
うん。そうね。あれ、やっぱ自分であの秒つけていくっていう意味は結構大きいわけよね。
もちろん。うん。あそこで表現するんですよ、自分の。
うん。そこがどうしてもやっぱね、既成のものだけだと、あれはないものね。
うん。
なるほどな。そういうパンク史をちゃんと捉えたことはないですね。やっぱし。様式でしか考えてないですよ。あの形っていう。
そうそうそう。うん。様式化された後の文化しか見てないんで、基本的には。だからちゃんとこうゼロから見ることは僕たちは不可能なんだけれども、うん、少なくともそこに思いをこう、なるべく馳せるように考えてみると、改めてその重要性というか衝撃度みたいなのが分かってきて。
すごい。原点回帰してますね。あなた。
そう、あれがかっこいいっていう基準すらない時にあれを作るっていうのは、
そうね。
すげえことだな、うん、そう。だちゃんとさ、秒じゃんっていうのはさ、うん、あれをかっこいいって文化の上にできてるもんじゃないですか。
そうですね。
うん。その以前のところっていうとこを考えると、すごいなーって思ったわけですね。
だから本当に、当時のおじさんおばさんからしたらひどい格好だったわけでしょ、あれ。
ひどい格好ですよ。
パンクっていう。
そうなんだよね。あと、あれしてる？ラバーソールってさ、うん、パンクスやテディボーイが当然のようにあのファッションとして履いてる、ラバーソールって、あれ、厚底じゃないですか。あれ、なんで厚底だか知ってる？
いや、知らないですね。
なんか、いろいろ説があるみたいで、もう、ちゃんとした説はもうわからないらしいんだけど、うん、あれね、農業やってる人が、バウンドが踏まねえようにそこ、ソール高くした用の靴なんだって。
だって直接足に触れないようにっていう。
そうそうそう。
あ、じゃあ昔の日本人があれか、便所で高げた履いてたみたいな感
じ。そうそうそう、そういう感じ。それをね、また使うっていうのもね。
うん、
いやー、だから目の付けどころかなーとはね、いろいろと思いました。本当ファッションは楽しいね。そう考えると。
いいですね。うん、それを藤原博士の展示で。
そうです。
再認識するという、なんという。
そうなんですよ。
青春時代を取り戻すかのような。あ、昨日かな、相棒ってドラマあるじゃないですか。
ああ、あのロングランヒットっていうか、あのずっと続いてる
シリーズ、ずっと続いてる、あれのなんか昔の再放送で裏腹で有名になったデザイナーみたいな人が出てきたのよ。
ああ。
で刑事が、いや僕は世代でしたからねみたいな話をしてて、おなるほどっていう、そこそこ、こういうのも出てくるんだなと思って。
ああ、あの時いっぱい出てきましたもんね、裏腹のね。そうそ
う
そ
う、だからなんかこう、なんだろうこれ、誰モデルにしてんだろうなっていう感じでしたけど。
うんうん。うん、
それこそ、ヒカルとかあの辺かなとか思ったり。
ああ、ヒカルか2号か藤原博士か、ね、うん。あとなんだっけ、あの、デビロックの人とかだろうね。
うん、と思わぬところで、ザッピングしてたら止まっちゃいましたよね、その瞬間。
やっぱりそれなりに色濃く過ごしてきたんだなと思いますね。
あの、まあね。うん、でも確かに、でも今の話じゃないけど、見過ごしてきたなってのはあるね。ちゃんと文化史として、あの、把握してきたのかってとしてないもんね。
うんうんうん。うん、まあ、それこそ、当時だとわかんないしね、逆に。
そうそうそう。うん。あまりにも多分ビビッとすぎて、なんかこう、掘ろうとか、探求しよう、勉強しようみたいな風になってないんじゃん。まず手に入れるとか、まず触れる、見たいとか、そういうのが先行しちゃうから。だから、今は逆にそういうモードになれるのかもしれないですね。
そうそうそう、今ね。
うん、
で、当時リアルタイムでも一応経験してるから、ね。ちゃんと今再興することができるよね。
なるほど。
あの辺の文化はね。
ああ。いい距離感になってるってことなんじゃないですかね。
うん、そうですね。
でもってさらに昨日はバタリアン見てましたから。
なんでバタリアン？ バタリアンはちょっとリアルタイムでもないよ
いや、リアルタイムじゃないんだけど、いや、ほら、あれパンクス出てくるんじゃないですか。
あ、最初の
最初に、そうそうそう。しかも結構ちゃんとしたパンクスだなと思って、やっぱあれオンタイムだからかなっ
あ、
てい
そう、オンタイム感がすごいあったんだろうね、当時ね。
う。うん、そうそうそう。で、ちょっとクオリティが割と高いなと思って見てたんですよ。
バタリアンのポスター、かっこよかったね。
ポスターあったっけ？
ね、ハードコアパンクに近いような、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドって書いてあって、あ、現代だから、まあ、書いてあるって 当然なんだけど、真ん中に割とね、シンプルなゾンビみたいなのがあるポスターがあって、あれはかっこよかったね。
つうか、普通にあれだもんな、後ろモヒカンとかバンクスだもんね。
そう、なんか、ね、そう、パンクスのあれだよね。パンクスのドクロみたいなやつになってるよね。
で、このリターン・オブ・ザ・リビング・デッドの文字もちょっとパンティッシュだもんね。
なんか、やっぱハードコアパンクとちょっと通ずるところが何かしらあったんだろうね。
ああ、でもやっぱし、だから、当時の若者文化として普通に取り込んでたんでしょうね。まあ、やっぱほら、ゾンビは常に最先端であらねばならんすから。
そう、確かにそうだね。ゾンビって、時代に合わせて変わっていくもんね。
そうそうそうそう。いいですね。本当に文字通りの文化じゃないですか。
そうっす。最近、あの辺のさ、なんか、そう、なんかあの辺当時の、やっぱメロコアだとかいうブームも、なんかたまに話題に上がってるのを見るからさ。まあ、ハイスタとかの話もそうだし。そう、最近、まあ思うのは、あれですよね。自分が好きだから、まあそういう情報がいっぱい SNS とかでも流れてくるんだけれども、やっぱミシェル・ガン・エレファントがこう神格化だいぶされてんなっていう思って。
まあ、なくなっちゃったしね。
そう。で、一方で、ブランキーも神格化されていいと思うし、そういう動きももちろんあるんだけど、やっぱりなんか、神格化されるかされないかってさ、ミュージシャンが政治的な発言をするかしないかって結構大きいと思うんだよね。
こと日本ではそうじゃないですか。
ね。千葉雄介しなかったじゃない
しなかったですね。ベンジはもろでしたからね。
ですか。そうなんですよね。だからだいぶそこで、なんか後々の感じが違うよなと思って。
そうね。もちろん私はしていいと思うんだけれども、ただ全般的に評価は下がりがちよねっていう。
そう、下がりがちなんだよね、日本だとね。意見がどうこう、以前にミュージシャンが政治的な発言をすると、なんか下がるよね。
まあだから、超然としていてほしいっていう願望があるわけでしょ。要は、政治とかって非常に生臭いもんだと思ってるから、そこに降りてきてほしくないみたいな気持ちが強いんでしょうから。まあ要はだから、最初から神格化してんだよ。降りてきてほしくないって思ってる。
そういうことですね。
から、順序逆なんだよ。
そうなんだよね。シナリングとかもそうかなと思うし。
でも、海外だったらバチクソしてるじゃないですか、政治発言な
バ
ん
チ
て。
クソする。
ね、どっちがいい悪いか別として、日本の特色として、これ何が元なんでしょうね、この感覚はね。
そうなんだよ。多分それさ、なんか、芸術家とかに求めるものも多分それに近いものがあるよね、やっぱね。
だから浮世離れしててほしいわけよ。
そう、天才でやってほしいみたいなさ、そういうのがやっぱあるんだろうね。で、やっぱ千葉雄介って割とその対象にぴったり当てはまったと思うんだよね。
まあね、あの人だって、インタビューとかでもね、お酒飲んでなんか、割と細かい話しかしてなかったからね。まあ、いろいろ、でも持ってたとは思うよ、考えはね。
政治的なことは一切、本当に考えてなかったとは思う。
わ からんけどね。いや、なんか、
わからないけど、もう俺たくさんね、もう大好きだったから、インタビュー見たりするけど、多分なかったっていうのと、
い
本当
や、
に、
全くないことはないと思うけど、要は体系的に形を成してないから、特に言う必要もないみたいな感覚だったんですけど。
天然でやっぱチャーミングなところがあったり、たまに、やっぱ毅然としてああやって強くロックを歌って、やっぱあの人も愛をよく歌ってたじゃないですか。だから、そういうところで、 大衆の求めるロックミュージシャン像っていうのを体現してたんだなとは思うね。
うん。
でも、若い頃のベンジ、かっこいいぜ。そうなんだね。もうちょっとベンジの評価が高くていいんじゃないかなと思うね、最近。
そうですね。まあ、作ってるものはね。
まあ、千葉祐介みたいにそう、パーマネントバンドがちょっとその後微妙だったなっていうのはあるんだけど、
うん、
できなかったなっていうのはあるんだけど、まあ、ほら、千葉祐介はちゃんとロストも何枚も作って、クオリティ高かったし、
うん、
バースデーでね、ずっとやってたんで、
うん、
むしろ最近はバースデーの方が好きだし、という意味では、ちょっとね、続かなかったかなとは思うんだけど、
うん、
でもいいよね、やっぱね。
まあ、やっぱある程度のところで退場なさるとね、綺麗なまま保存されやすいってのはありますよね。ちなみに私まで咳するようになったんですけど、うん、ダウンロードしたんですかね、喘息を。
大丈夫、映んないんで。
うん。そうね。
ああ、そう。あと、あれですね。当時の文化といえば、90年代ではないですけれども、
うん、
最近ちょっとネットフリックスに入ってまして、
うん、
よしと思って俺ずっと見たかった地獄へ落ちる愛を見てんだけど。
ああ、私も今ちょうど入ってるんですけど、ちょっと見ようか迷ってます。うん、
ああ、うん。じゃああんまり言わないっておくけど、
うん、
俺細木家族大好きでさ、昔から。
珍しいですね。
知ってた？
いや、占い好きなのは知ってたけど。
そう、占い好きなんだよ。うん、あとだから、江原正宏とか、江原、
どっちか。
なんつったっけ、あの人。
あの、芸人特別がつかなくなっちゃった名前。
そうそう、特別がつかなくなっちゃったけど、うん、オーラの泉とか、大好きだったの。
うん、
大好きだったし、占いもさ、大好きだし、俺、それで、ちゃんと占いね、四柱推命とか、うん、ね、六星占術とかさ、三名学とか、ちゃんと、一回はちゃんと目通しておこうと思って本とかも買ったんだけど、
うん、
でもそれ以上に俺細木数子が好きだったんだよね。
キャラクターとして。
そう、
おう、
もうなんすかね、あの憎たらしさと、うん、大嫌いなところが大好きなんですよ。
あ、まあなんかこう魅力的なヴィランみたいな。
そう、もうだからもう占いとか途中でどうでもよくなってきてさ、うん、見てるときすげえ好きだったなっていうのを思い出して。で、当時、あれだよね。なんだっけ、魔女の履歴書っていう、すっぱ抜いたような本が。
はいはいはい。溝口する。
そうそうそうそうそう。
ジャーナリストもね。
うん、もちろん買って。
あ、買ってんだ。あれだっていろいろ暴露されてるでしょ。
そうそうそう。うーわ、と思いながら。
島倉千代子とかのこととか。
そうそうそう。島倉千代子とか、破壊石をね、うん、裏でバックマージもらってるとか、
うん、
そう、ヤクザとのつながりあったとか。で、もちろんそういうのを踏まえて、見てみると、まあ、あんまり言わない方がいいかな。前半、ちょっと。
あ、いや、二部構成だって知ってるよ。
あ、知ってる、うん、うん。やっぱ綺麗事っぽいなーみたいなさ、ところがあって、
うん、
これどうなのかなーと思ったけど、まあ、ちゃんと、その後半ちゃんと描くようには、まあ、なってくるんだけど、
うん、
でも、やっぱり見て思うのは、
うん、
やっぱりね、戸田恵梨香はすごく演技はいいと思うんだけれども、
うん、
やっぱりあの憎たらしさとふてぶてしさが俺大好きだったんだよ。
それはちょっと顔がさ、全然違いますから。
そうなんだよ。そうなんだよ。もういくらドスを聞かそうが、
うん、
何を言おうが、
うん、
やっぱり俺は細木数子が好きだったんだなって思って。
じゃあ、ね、その魔女の履歴書とかを読んで、いろいろなことが書かれてたとしても、割と変わらない評価は。
そうだね。
うん。
あ、ドラマに対する評価？
いや、そのキャラクターに対して。
あ、キャラクターに対して変わらない、変わらない。変わ
らない。あ、てか、そもそもその憎らしさが好きだっていうことなんだ
もん。そう、うん。そう。あの憎らしさと、裏でこんなだったんですかっていうところと。うん、でもやっぱり、よくよく考えると、起業家としては、すごい目は持ってるんだよね。
うん、まあ、才覚はあったでしょうね、それはもちろん。
すごい才覚があるし、やっぱり、人心掌握術もものすごい長けてるとは思う。
うん。
だから、すごい力があったんだけれども、それ以上にあの憎たらしいのが俺は好きだったんだよね。
そうか。なんだ、恐竜が好きみたいなことがない。
そうそうそうそう。
うん、
もうね、楽しみにあれを見てたなっていうのを思い出して。
うん、
ドラマとか見て、改めて思った。細木数子の、まあ、人生とか、 実際どうだったかっていうのと、あのドラマの違いがとか、そういうのじゃなくて、
うん、
あ、細木家族が好きだったんだなっていうのを再確認した、俺は。
あ、そうですか。珍しい。いや、でも結構いるのか、そういう人も。
いるんじゃないですか。
うん、まあ、そういう魅力があるから、こういうドラマも作られてるんでしょうしね、こう。
そうだよ。
良くも悪くも悪党を見てみたいっていうのはあるんですかね。
だってもうさ、ぶっちゃけ、ほとんど大半が嫌ってたとは思うの。
うん、まあまあまあ。
あの人も、うん。うん。でも、あれで視聴率が取れて、
うん、
興味を引くぐらいの、なんか引きつける何かが絶対あるんですよね。
うん。
ああいう人には。
うん。
だからそこがね、やっぱり、俺も大嫌いなんだけど、大好きなんだよ。
ああ、まあ、わからんではないですね。
わ、うん、からんではないでしょ。
だし、まあ、あと、こう、昭和史のある種の理念、ある側面を体現した人ではあるでしょうね。
そうね。うん。うん、昭和の時代、あの世代だよね、だからね。
うん。
昭和、平成の。
まあ、だから、ほら、それこそ、サッチーとかもさ、
うん。
ああ、その部分になってたわけじゃないですか。
何でしたね。
戦後史、終戦直後のね、混乱期のこととかも体現してる人ですから。
でも、サッチーをドラマ化するより、細木家族をドラマ化した方が多分、大衆の興味がいくと思う。
わかりやすいでしょうね、そっちの方がね。
うん。うん、
だってね、安岡正弘と一応結婚っていうところまで持ってってるわけだからね。
そうですよ。大会ですからね。
あ、なんか昭和史の塊ですよ。あの人なんか。まあ、まあちょっと、ね、その時にはだいぶ、ぼんやりなさってたようですけど、ご当人は。
そうなんです。
じゃあドラマにも出てくるのかね、安岡正弘は。
楽しみにしといてください。
ああ。そっちのドラマも見たいけどね。フィクサーたちの昭和史も。
うん。そうね、誰、あの辺で描くとしたら誰かね。
児玉芳雄とかじゃないですか。
ああ、そうか。でも、なんかキリがないね。つながりをこう追っていくとね。い
や、普通にあの大河ドラマみたいになっちゃうんで。
うん、そうだよね。うん、
でも、そういうのをやるんだとしたら、まあ、ネットフリーになるんだろうなって気がするね。
うん。
なんか、ネットフリーなんかそういうのばっか作ってるよね。
そうね。
うん。
で、まあ、うちも、いつまでネットフリックス入ってるかわかんないから、ちょっと見れるうちに、いろいろ見ようかなと思って、
うん、
まあ、もう地獄の落ちる場合を見て、そんで今日爆弾を見て、
ああ
爆弾見た？
いや、見てないですね。おもろいっすか？
ゲロ面白かったですね。
本当ですか？じゃあ見なきゃ。
はい。久々にあの、呼吸するの忘れましたね。
あ、そんな。
うん。
じゃあ見なきゃな。ちょっとで、ついつい海外の方見ちゃってんな。
海外どんなんすか？
こないだ見てたのはラストキングダム。
知らないな。
で、なんかイギリスの、ま、大河ドラマですよ。
ほう。え、実際の歴史に撮ったやつですか？
まあもちろん、だいぶ創作多いけど、基本的には、七王国、ヘプター紀時代のイギリスの、アルフレッド大王が出てくるっていう。
うん。
まあ、それが見たいがために見てるっていう。まああれですよ。バイキングとかが出てくる時代ですよ。
あの辺も、まあ日本の大河もさることながら、
うん。
金かかりそうだなっていうのはいつも思うんだけど。
あ、でもね、なんていうのかね、結構、人数感とかがリアルで、なんか数百人同士でぶつかってる戦ばっかなんですよ。
ああ。
なので、すげえ金が、もちろんあの、お城とか作ったりとかしてるから金はかかってるんでしょうけど、なんか大スペクタクルって感じじゃないですよ。めちゃめちゃ野蛮そうな人たちが数百人単位であの、ドスキ合いしてるっていうのを繰り返してるドラマだから。うん。あとは、まあ、私は戦争ものをよく見てるんで、西部戦線異常なしとかを見てましたよ。
はあ。
うん。
それなんかタイトルやたら聞いたことあるんだけど。
あ、まあ、要は古典的な名作があって、それのリメイク。
はあはあ、リメイクがあるんですね。
があって、見たけど。まあ、面白かったけど、やっぱし、昔の本が良かったですね。
うんうん。
あと、ドキュメンタリーだね。ネットフリーはなんかいっぱいあるから。
あ、ドキュメンタリーか、見てないなぁ。
うん。まあ、歴史もんとか、と、あと、シリアルキラーとか、そういうのいっぱいあるじゃん。
はいはいはい。
ただね、特に数ありすぎて、意外とそんな見てないっていう。覚悟しないといけないわけで、連続もんなんか見るときはさ。
うん、そうそう、連続もんは覚悟必要ですね。
うん。あと、どうしてもね、割とすぐ飽きちゃうんだよね。見始めても。
あ、そう。
うん。やっぱ、1時間半の映画がちょうどいいっすね。
いや、そうすると地獄へ落ちるわやってたら続かねえかもしんねえな。それならでもあれですね。爆弾を押しますね。
ああ、爆弾ね。まあ、それはじゃあ見てみっかな。まあじゃあ見たら話しましょうか。
ね。
ちなみに、ネットフリじゃないんだけど、直近で見た映画はね、アマプラでね、サイレントヒルの新作映画がやってまして。
あ、へえ、ほう。
リターントゥサイレントヒルか。これひどかったっすね。
あ、ひどかったんですか。
原作のゲームがね、名作だっただけに残念でしたね。
ああ。
まあこれ、評判悪かったんで、
うん。
どんなもんかなと思って見てみたら、まあ評判通りでしたね。
うん。
一番映画に向いてた、
うん、
ゲームの2作目を映画化したんだけど、
うん、
一番、なんつうの、ストーリーの完成度が高い、シリーズの中で一番完成度が高いのが2だと言われてるんだけれども、で、自分もそう思ってたんだけど、それを満を持して映画化したのが、多分、サイレントヒルの映画化作品で一番ひどい出来になってて、残念でした。
非常に残念だね、それは。
うん。
そうか、でも、乃木がそうだね、あの辺、好きだよね、サイレントヒルね。
前ね、話したけど、そう。2作目は特に良かったんだけど、その2作目のいいところをごっそり抜いた感じでした。
なるほど。
うん。まあ、しょうがねえのか。難しいんだな。ゲームの映画化っていうのは。
ああ、広角機動隊のね、コミックを買いました。
おぉ、一巻一作目
1.52。
あ、全部買ったんだじゃ
あ。うん、そう。
あれですか、新作アニメに備えてですか？
そうそうそう。これは備えるべしと思って。超面白いね、これね。
めっちゃむずいでしょ。
めっちゃむずい。最初びっくりしたわ。
でしょ。
なんとなく読めるもんではない。
うん。だから、その原作準拠のテレビシリーズが始まるっていうことで、まあ、能天気に、いやー、やっと見れるぜって思ってたんだけど、なんか冷静になって考えると、あれを映像化するのめっちゃ難しくねと思って。
多分、その映像のスピード感だと俺は話を理解できないと思う、これ。
あの密度のまま映像化したら無理だよ。だからどうそこをこう、柔らかくするのかっていう手腕を、多分ね、見ることになると思います。
いや、これはすごいよ、ちょっと。
だってさ、原作漫画のさ、有名なシーンがあって、マンホールに草が巻き込まれてる、困ってる。
ああ、はいはいはい、あったあった。
あれをどうやってやんだって思うわけ。あの難易度っていうか、この原作の漫画読んだことはない人は全然わかんないと思うんだけど、要はあまりにも不親切な書かれ方をしてて、一コマだけであのストーリー理解しなさいみたいなコマがいっぱいあるんだけど、その中でも特にそのマンホールに巻き込まれた草っていうのはまあ象徴してて。
あと単純な会話劇も、
うん、
文字だから理解できるけど、
うん、
耳だけで、ああ、普通に話してたんじゃ、背景説明とかさ、
うん、
いろんなところが動いてるじゃないですか、いろんな組織と、いろんな勢力が、
うん。
それをさ、すごい短いセリフだけでさ、伝えてくんじゃん、現状を。
そうっすね。
あれ、無理だよ、
うん。
だから俺、結構何回か、1ページ読んで、また、そのページ最初から読んでるっていうのがあって。
いやいや、あれはもう。
あれこれどうだっけって言
わん。あれはもうだから、スルメのような漫画じゃなくて、スルメのように噛まないとわからないっていう。いや、だからね、そこは逆に楽しみではあって、どう処理してんだろうなっていう。で、ね、前ね、これあれか、収録外で喋ったのか。監督モコちゃんっていうね。
ああ、そう、収録外だと思います。乃木くんがやたら評価している。
そうそう、あの、平家物語で、一番なんか刺さる回の演出やってた人がモコちゃんで。
うん。
で、そのモコちゃんが今回の降格の監督らしいので、うん、それは楽しみだなと思ってたのは、情報量がめちゃくちゃ多くなっちゃうだろうなっていう回で、うん、そこをね、抜きながらも、密度感は減らさないように見せるっていうのが非常に上手い人だったの。だからもしかしたらそれは適正なのではないかと思ったわけですよ。
なるほど。
広角をやるには。
情報量の多いものに対しては、適正がある、
うん。まあただもちろん、私平家物語ぐらいでしかその人の仕事見てないから、わからない未知数だけれども、もしかしたらっていうのはありますね。
なるほどね。その密度があるってことは伝えないといけないからね。ただ単に抜いちゃえば。テレビアニメ用の密度を作らないといけないわけで。
そうそうそうそう。まあただあれか、原作もののテレビシリーズって基本的に全部それが問われんだよね。
まあそうですね。まあそうだけれども、でもことこれに関しては難しさを感じますね。
極端ですよね。そもそもね、うん。だってそもそも漫画のキャパシティに収まってないから欄外にめちゃくちゃ文字が書いてあるわけで。
書いてある。あれは読んでるだけで面白いよ。
うん。で、それがもうネタになってるわけじゃないですか。で、あの欄外をどうすんだろうなと思って。あの欄外も作品世界を構成するものになってるから。それを多分なんか別の形で変換して出すのではないかなって気はするんですよね。
これも楽しみですね、じゃあね。どうこれを処理するっていうね。
だから僕はこれ、だから面白いアニメを見たいっていうよりかは、その変換のなんかプロセスを見たいっていうのが一番でかいですかね。
よりテクニカルな部分ですね。
っていうところは。漫画ならではのものをアニメならではのものに変換する。しかも10日で変換するっていう。こういう話昔したのはあれだね。この世界の片隅だね。
ああ、そうね。
その漫画ならではのものをでも同じ濃さでアニメならではのものに変換するっていうことにうまくいってたよねって話を確か昔したんで、それをやってほしいなってのがありますよね。で、それは特に欄外だったりするっていう、広角においては。うん。
でもあれですね、これ読むと、うん、0年代にやってたスタンダードコンプレックステレビシリーズの、うん、あれも相当テクがあったんだなと思いますね。
そうそうそう、
すごいですね、あれもね。
要は違うアプローチで、まあ要はなんつうの、正しく逃げてんだよね。
うん。
でも同じクールさを持ってたしね、ちゃんと。
し、アニメならではの、あのシリーズならではの魅力も作り出しているし。
うん。
だからもしかしたらね、原作読むと、これは好きじゃないなっていう人もいるかもしれないし。
そうですね。テレビシリーズすごい好きっていう人はもしかしたら原作ちょっと合わないかもしれないね。
うん。
原作の広角っていうのはさ、あれ本来のヒーロー漫画ではないんですよ。やっぱし。
うん。
公権力なんで、暴力装置っていう。それがテレビシリーズだともう少し独立グレン隊の刑事物みたいなニュアンスが強くなってたから、見やすくなってたってのあるね。
うん。でもあれも正しい作り方だなとは思いました。
うん。
この原作を元に作るアニメとしては。
正しいと思います。あの時代にやるんであれば。うん、で、うん、それがもうやってあるから、じゃあ次は原作のあの濃密なやつをっていう順番だから。
キャラクター造形もちょっと変えるじゃないですか。
うん。
あれもすごい魅力あるキャラクターを作り出したなと思う、それぞれ。
タイプ違うんだよね、うん、映画も前のテレビシリーズ、
うん。そうそうそうそう。映画もテレビも全然違うんで。
でも、コアは一緒なんだよね。
そうそう、コアは一緒、
ね。コアが一緒で表現系がそれぞれ違うっていうんで、うん、まだ非常にカバーがうまいっていう、それぞれ。まあそれは多分芯がしっかりしてるからなんだろうと思うよね。オリジナルの。
芯が、でもしっかりしててもアニメで失敗するのたくさんあります、ね。ま
あもちろんたくさんあるから。
うん。だからそれぞれ技術高かったんですよね。
うん。そうね。まあそこは奇跡かもしれないですね。タイプ別で成功したっていうのは。
そうだね。全然違うもんね。うん、映画とテレビシリーズ原作と。だから、うん、楽しみだし、すごいプレッシャーがあるんじゃないかなとは思う。
ね。
ね。
うん。だって、ほぼほぼあれじゃないの。初めての作品なのかな。これメインでやるっていうのを、監督は。
そうなんだ。
そうで、それまではだからね、何話の演出とか絵コンテとかそういう感じでやってた人だから。それがこのでけえタイトルを任されるって相当なんじゃないですかね。まあ、でも難しそうだな、これは。
このままアニメ化するには向かない原作ですもんね。
いや、向かないっすよね。ただ、アクションに関して言うと原作は非常にアクション優れてるので、うまく乗せられたらすごくいいだろうなっていう。原作のアクションってめちゃくちゃ三次元的だから、明らかに白政宗の頭の中に立体的なセットが組まれてて、そこで三次元的にそれぞれ複数キャラが同時に動いてるっていう風に構成されてるものなので、これがバチッと決まったら相当かっこいいものにはなるはずで。
そうですね、空間構成力が強いなってのは思いますね。
めちゃくちゃ高いっていうか、それこそなんだろう、ここまで割られてないんですよ、
うん、
キャラクターが、
うんうん、
A と B が戦ってる時に A のコマで B って存在してないんですよ。普通のボンペグの漫画だと。
はいはいはい。
B は世界から消失してるんだけど、白政宗の漫画って A がコマで抜かれてる時 B はその裏にいるんですよ、ちゃんと。
はいはい。
で、次のコマに出てくる時に、その前のモーションと矛盾のないところで出てくるんだよね。だから疲れんですよ、原作は。
あ、疲れますね。
うん。 そう、あのストーリーがもちろん難解だっていうのもあるんだけど、実はアクションパートも非常に疲れるんですよね、あれ。再生させないといけないので、頭の中で。
大友克洋の時とはまた違う空間構成力の魅力があるなと思いました。
ありますね。
背景がものすごく書かれてるっていう点では共通してるんですけれども、結構大友克洋はシンボリックに書くことが多いなっていうイメージがあったんですけど、そういうのとはまたちょっと違いますよね。
ただ大友克洋は静止した一枚で前後の動きが感じさせるんだけど、白間サムネって前後は常に動いてる。常にコマの外に存在してる。それぞれが同時に芝居してるんで、矛盾なくカメラパンできるっていう。ただ、大友克洋とは持ってる時空が違うっていうか、空間感覚が多分違うんですよね。
そうですね。お互い魅力的だけど、大友克洋の方がこうスピードを操作するというか、そういうのに長けていたなっていうので僕は好きだったんだけれども、それと違う魅力があって面白いなと思いましたね。そう、まさに、絵画的には大友克洋の方が面白いものは、構図とかは多いんだけれども、全然違うベクトルで進んでいくというか、そういう印象はありますね、これ。
まあ、大友克洋はだからマトリックス的っていうか止められるんですよね。
止めれますよね。うまくこう、動かして止めてっていうのがうまい感じはして、一見こうね、ゆっくりに思えるところもあるんだけれども、情報量はそれなりにあって、でもちゃんと適切にこう、結構抜くじゃないですか、大友克洋は。
白いとこは白いっていうね。
だからその、余白というか、余白でこう空間を止めるような動きとかが、僕は結構好きだなと思ってたんですけど。
それは非常にわかります。超能力でなんか石とか飛ばすときに、そこの石に効果線とかが一切入ってなくても、空間を切り裂いてるんだっていうのがわかるっていう絵を描く人で。そうね。動きを内包した状態で止まるっていう。
そうなんだよ。それなんだよね。そう、動きを、いい表現だね。動きを内包した状態で止まってるんだよね。白政宗の方は動いてるんだよね。
動いてますよね。白政宗はね、そこ抜いちゃったりとかするんだよ。次のカットでヒットしてる。
なるほどね。そういう省略というか、省き方っていうか、脳は使いますよね。その分、自分で埋めなきゃいけない部分がたくさんあるんでね。でもそのスピード感にこう慣れてくると、脳がついてくると、すごい心地よいスピードで進めるんだよね。
快感になるっていう。大友の方が、だから、見る側としては楽ですよ。
全然楽。だからそう、白政宗にこうチューニングを合わせるまでに時間はかかりました。
ですよね、多分ね。で、しかもそれは動きだけじゃなく、ストーリーとかさ、語り口までもそうだもんね。全部がなんか、チューニングしないといけないっていう。
ものすごい密度で全部が進んでいくなっていう の
そう
で、もう
ね。
びっくりしました。かといって、この人ね、一枚絵が描けないかっていうと、そんなこともなくて、突然かっこいい一枚絵が登場するところもあったりして、単に一枚絵として構図が優れてるものが、もう描けるっていう素晴らしさ。
あとよく言われてんのは、フリーハンドをよく使うっていう。
あ、そうなの？
定規で引くべきところをフリーハンドにして、だから密度とか濃くて、かなりかっちりした背景とかなんだけど、よく見るとかなり粗いっていう線が。
あ、荒い。
でもそれがなんかでも全体のわい雑さとかにつながってて、で、それが引いてはなんかストーリーにも関わってくるっていうかさ、非常にデジタル的な世界を描きながら非常に神学的というかさ、ちょっとこうオカルトとも親和性が高いような物語になってるっていうのが、絵と一致してんだよね。
それは確かにそう、絵が一致してるっていうのは今思いましたね。前話聞いて、そう、オカルトっていうのを聞いて、そうかなと思っていたんだけれども、これ読むと、よりそこ感じますね。
絵が一致するっていうのは結構大事だなと思って。私、絵が一致してる人好きっすね、やっぱ。
それは本当に大事だね。
例えばさ、こう一般的にあまり上手ではないというか、かなり雑な絵でも、それが物語に一致してる絵だったら、それは上手い絵なんだよね。その漫画においては。そこはやっぱ漫画の表現で一番面白いところかなっていう、その線で物語も物語れるっていうところが。
手法すらコンセプトの一員というかね。
そうそうそう。
うん。
いいですね。懐かしコンテンツですね。まあでもね、新作が来ちゃうからしょうがないんですけど。
うん。そうですよ。楽しみだな。あ、なんか、大友克洋もなんか、そういえばなんか、スタジオ設立したの？
あ、そうなんですか。全然知らなかったわ。
アニメ制作スタジオを設立。
オーバルギアアニメーションスタジオ。5月。うん、お、本当に作ってますね。それなんか新作作るんですかね。
ね。
すごいね。ジジイたちが頑張ってんな。今年。
嬉しいね。
うん。惜しいもね、ボトムスやりますから今年ね。
ああ、そっかそっか。なんかあの世代の人たちには、なんつうんだろうな、無理に今の世代の状況とかを取り入れないでほしいですね。
まあ。
一般的には、ね、そういうの制作物を作るとしたらそういうのって求められるじゃないですか。
うん。まあ、だし、現場にいるのは若い人だしね。
うん。世代っていうことを考えるとな、無理にそういうことはしなくてもいいんじゃないかなとは思うんだよね。
まあ、実際、アニメ今一番見てんのって中年じゃね？
そうだね、中年だね、う
ん。だって漫画読まないって言うじゃん、若い人今。
あ、いや、そうなのかな。
まあ、オタクんちはわからんけど、なんか一応世間的にはなんか、漫画、若い人とか子供が漫画読まなくなってるってニュースになってますよ。
あ、本当に。
うん。
そうか。
まあ、トータルでだからね。
まあ、コンテンツたくさんあるからね。うん。まあ、昔よりは、一時よりはもちろん減ってるとは思う。うん。
まあ、あと漫画が難しいのではないかという説もありまして。
うちの子は最近漫画好きで、
うん。
買ってるんだけど、
うん。
やっぱりね、情報量がすごく少ないなと思ったのと、ね、背景がね、やっぱり、ちょっと、申し訳ないけど、うん、ちょっとしょぼいというか、書かれてないものとか、省かれてるものがほとんどだね。パッと開いた時に、
うん、
ページを開いた時に、ほぼキャラクターとセリフしかない。
ああ、はいはいはい。
うん。
それはまあ、でも昔から、対別されてたけどね、背景に力点を置いてる漫画と背景も記号になっちゃってるっていうの
が、
う
ん、
背景はやっぱしね、意識的に書かれるものなので、背景が密度がある。背景をちゃんと書かれてるのはそれ自体にテーマがある。
ああ。
漫画で、多分そこにテーマがなければ背景は書く必要ないっていう考え方になるんじゃないかな。
うん。なんか極端に少なくてさ。
ああ。
手塚先生だってもうちょっと書いててたよ。
まあね。
うん。
ただそれもね、やっぱ作風にもよるんだろうしね。例えば背景の密度が濃いと邪魔になってしまう作品もあるからね。
うん、まあでも制作プロセスが変わったのかなとかちょっと思った。
でも昔と比べて背景に密度は込めやすくなってるんですよ。今の方が。
ああ。
今デジタルで写真とか CG とかを使うから素材として。
ああ、うん。でもさ、それだと出すぎちゃうんじゃないですか、やっぱ効果が。背景が。
だから背景のね、処理の仕方で引き算していって、漫画の背景にまで、落とし込んでいくみたいなところに技術が問われるみたいなところがあって。
うん。
例えば有名なとこだと浅野いにょ
ああ、うん。
っていうじゃないですか。まあ、あの人もベテランですけど、あの人は背景はもうほぼ CG で作ってんだけど、うん、
CG だったね。
その、要は、線を単純化して、テクスチャーの密度とかを抜いてって漫画化していくっていう、技術が思ってる人なので、
うん。
で、その処理をしてない背景は、やっぱし漫画として重すぎるので、
うんうん、
違う意味を生じちゃうんだよね、背景が。
うん。
うん。だからまあ、そこら辺は技術ってことになるけど、でもまあ、だから逆に言うと、元々の密度は担保されてるので、そこから引けばいいわけだから、昔よりも密度のコントロールはしやすくなってはいるよね。
うん。
職人技で書かなくていいっていうのは。
うん。うん
もちろんそのレイヤリングに職人技があるんだけど、まあ、これまでとは違う技術ってことで。
うん。なんかでも全体的に、まあ、読んでみても、うん、なんとなくね、絵が弱いんですよね。
例えばどういう有名な作品あるんですか？私でも知ってそうな。
いや、ない。
ないですか？それは世代的なもん？
多分。
ああ。ジャンルによっても全然違うもんね。昔の少年漫画と少女漫画とでも違うし。
そうですね。だからまあ子供が興味をこれからね、持ち続けてくれればいろんなのに触れられるって面白いし。
気分はもう戦争とか。
あ、あ、おぶちゃあったんじゃないかな。
まあ、あとはまあ、基本としてやっぱ手塚治虫ね、ブラックジャックと火の鳥を与えればいいんじゃないでしょうか。
ブラックジャック読んでるよ。二人とも好きなんですよ、ブラックジャック。
どう、いいじゃないですか。
うん。そんで、手塚治虫の話をしたときに、
うん、
俺が読んだ中で手塚治虫の最高傑作は火の鳥かな、みたいなことを言ったら、
うん、
まあ、長女が結構興味持って、この間自分で買ったんだけど、
うん、
多分まだね、そこまで触手向いてないというか、ちょっと難しかったのかもしれない、ちょっと読んで。あ、
最初から買ってんの？
なんかね、最初の2話がセットになってるみたいな
と、あ、そんなんあんのか。
そうそうそうそう。
へ、
だからまあ、まあ一応どこから読んでもいいじゃん。
うん。独立した話にはなってるからね。
なんか、法編とかいいんじゃないかなと思ったんだけど。
まあ、なんつうの、完成度の高さで言ったら法編なんだよ。とりあえず法編でっていう。
うん。ね。良かったし、なんか分かりやすいじゃん、ものづくり。本人もなんか工作とか好きだしさ、う
ん、芸術の持つ業みたいな話だからあれ。
そうそうそうそう、うん、
まああと救いの話でもあるしね、あれは。
うん、あれいいんじゃないかなと思ったけどね。
うん、まあ方編は実にアニメもあるしね。
あ、方編ってアニメあるんだ。
アニメある。昔角川かな。
え、アニメの完成度どうですか。
いや、あのね、ちょっとね、話引きすぎちゃってるんで。
ああ、そう。
うん、ただね、ビジュアルがいいですね。ビジュアルと音楽が良いので、まあ、漫画とセットで見てもらえると。
ブラックジャックもアニメ
化
されてて、何個かあってさ、
うん、
あの声優、バトーの声優さんがやってるやつなんじゃん。
大塚明夫がやってるやつ。
そうそうそうそう、うん、がブラックジャックやってるのは結構良かったですね、あれは。
あれ？てか、あの人ずっとやってないか？
あ、あの人ずっとやってんの？
まあ、私がブラックジャックのアニメで印象残ってるのは、あの、出崎修が監督のやつなんですよ。かなり、あの、なんつうの、劇画調の絵の。原作よりももっとこう骨太でがっちりした絵のアニメがあって。
そこまでは言ってなかったね。
あ、じゃあ、新しい方かな、じゃあ。
なんかこれ映画かなんかはね、見たんだよね、別に。で、それ微妙だったから、俺は。
うん。
だからちょっと別のやつを子供に見せてみたんだよね。
まあまあ、まあ原作でいいんじゃないですかね。
まあね、原作ですよ。
うん。まあね、あれはだって手塚治虫が復活した作品ですからね。
なんか、手塚作品で好きなのありますか？
ああ、でも私も火の鳥と、あとね、割とね、劇画でね、短編結構書いてまして。鉄の旋律とか。
必要ないですね。
時計仕掛けのリンゴっていう、オレンジではなく。
うん。
とか、まあ、あと、あやこ。
あやこ？それも読んでないの？俺知らないな、全然。
あやこはね、日本のなんか戦後間もない頃のお話で、かなり大人向け。
あ、そう。
うん。ちょっと異常な育てられ方をした女の子が、自分の色顔を使って、まあ、いろいろな人たちを陥れてくっちゅう話ですな。
うん。
で、実際に起こった事件とかがなんか結構題材になってる。
うん。
下山事件とかね、ああいうのとかも使ったり。そういうね、割とハードめなものを書いてた時の手塚作品好きですかね。ムーとか。
ああ。
要はほら、あの人は子供向け漫画みたいなものを書いていたんだが、劇画ブームになってきて、まあ、追い詰められていくわけですよ。で、じゃあ俺もああいうの書かなきゃってなって。
はいはいはい。あ、その時期のものが好きなんですね。
うん。でも結果としてやっぱし面白いんですよ。完成度高いから、さすがだなってとこで。
すごいですよね、完成度の高さは。
うん。けどね、それを、ナチュラルに融合したのがブラックジャックだったのかなと思って。
あはは。
そこをなんか無理してないで、両方の世界、シリアスなものと、ハートウォーミングなものと、両方やれるっていう、あのベースを作ったっていうところが。
うん。
明らかに最初あれだってハードボイルドやろうとしてたじゃん。でも結局ハートフルな男になってっちゃうじゃないですか。
そうだね。
うん。
もうちょっと復讐しようとしてましたね、ちゃんとね。
そうそうそう。あとはまあ、ここのとこでも話題になったけど、アドルフに次ぐですかね。
アドルフに次ぐは面白かったですね。
うん。あれは名作なのだが、名作ゆえに、まあ多くの誤解を今なお振りまいてるから、ちょっと勘弁してほしいんですけど、
うん。
アドルフに次ぐに出てくるイスラエル建国の歴史は間違ってますから。うん。
ああ、そうですか。
あれを参考図書にしないでほしいっていう。
はいはい。
あくまであれは漫画なんで、創作なんで、うん。創作として素晴らしいものだっていう。まあ、だってあれそもそもヒトラーユダヤ人説を下敷きにしてるわけだからね。そうそうそう。うん。で、それは否定されてますし。ちなみに火の鳥、何編が好きとかあるんですか？
まあ、思い返してみると、一番読んだのは後編かもしれないから、もう。後編はいいかな。
私はね、一番好きな太陽編でしたね。
太陽編ね。太陽編もいいですね。
仏様が怖いってのあれで知りましたから。
そうね。あれ怖いよね。ちょっと、火の鳥はちゃんとセットを買ってもいいなと思いました。
まあ、まとめて、読んだ方がいいですよね、あれは。
手塚は偉大でしたね、やっぱり。
いや、偉大ですよ。
まあ、いろんな話が結局手塚に集約していきましたね、今日は。
まあ、いいんじゃないですか。神に帰ったってことで
そうですね。いいところに落ち着いたんじゃないかなと思います。
いやいや、すごいと思いますよ。城政宗から大友、手塚なんていう、由緒正しい系譜についての話ですから、これ。
そうですね。良い話ができたんじゃないかなと思います。ということですね、皆さんも爆弾はおすすめです。
じゃあ爆弾見てみます。
はい。ということで、皆さんご意見、ご感想などは、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい、それでは、さよなら。
さよなら。